テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。学校の授業の思い出で印象に残ってること、先生が授業で言ったことで印象に残ってること、まあ区割り区分余談だよね。ということで、小中高大受けてきた授業の先生方の余談に関する話を今日はやります。西暦2014年7月13日日曜日、夜21時3分くらい収録。おはようございます、テクノ太郎でございます。テクノロジートークステーション第710回目、ようやく710回目だよ。だって4月から始めて、4月に700回目多分突入してから、だからで今7月に710でしょ。全然やってないんだよね。だからどうにかしないとなっていうところは、まあ前々回あたりにも話したんですけれども、なかなかね、この今流れているこれ、699ぐらいまで、前回のシーズンで、昨年度のテクノロジートークステーションのエンディングで使ってた、ボノボの作曲、作詞作曲者の細谷くん、僕の、リアルの、まあ、知り合いですけど、細谷くんの作った雪の降る星というインストゥルメンタルですけど、いまいちまだね、耳に馴染まないんだよね、っていうところでは全然まだ収録してないんだなっていうところは自分の感覚的にも感じますけれども、はい。まあね、自分で曲作りゃいいじゃねえかみたいなところをね、大学時代は自分で作った曲が自分の、番組で使えてたんですけど、なかなか、ストックあるあると思ってたら全然なくなってしまったんで、人の曲使ってますけど、そろそろね、作曲やる時間とかも作りたいななんてちょっと思ったりもしてますけど、まあ、それは自分の非正規雇用じゃなくなってからですね、はい。はい、というわけですけれども、まあ教師の余談が今回の本題ですからね、教師の余談で僕が一番、まあ教師が言ったこと全般っていう話をすると、よく覚えているのは多分ね、インパクトが強かったことに関してはちゃんと覚えてるんだろうね。なんか怒られたとかっていうのはさすがになんかインパクト強くて覚えているっていうことも結構あるんだけど、一番小学校の時に先生の余談でちゃんと記憶に残ってんのは、枯葉町だったっけ、ちょっと名前ごめん忘れたんですけれども、枯葉みたいな、なんかこう羽をした、まあ蝶々がいるんですよね。この葉蝶で、ググったらわかるんですけれども、羽がものすごい、こう、枯葉に似てるんですよね。だから、こう、敵から攻撃されにくいというか、気づかれにくいみたいなところだと思うんですけども、この葉蝶。だから、普通には気づかないと思うんですよね、きっとね。で、そういうこの葉蝶を捕まえに行くぞ、みたいなタイプの専門の、もう割とベテランの、次多分転勤したら教頭になりますよみたいなタイプのベテランの先生がいて、どこのクラスも担任持ってない、多分そういう事務とかをメインでやるタイプの先生だと思うんですけど、がその 担任の先生がいない代わりに授業をやってくれるみたいな時がありまして、その時に余談で、みんなこの波長って知ってるみたいな話をして、で別にねその枯葉とに枯葉そっくりの羽をしてるんだよみたいな、話だけだったらあの別に何とも思わないというか、へえそういう蝶々もいるんだだけで終わってたと思うんですけど、それを捕まえに行くぞっていうエピソードはものすごい強烈だったんですよね。ただもうだいぶもう記憶が定かじゃないんだけれども、酔っ払わせるっていう、普通に撮るとあの相手警戒心が強いから普通にモンシロチョウとかモンキチョウを捕まえるような要領で網で捕らえようとすると失敗するんだと、だから、お酒をかけるんだという話で、自分で、お酒を口に含ん でそれで、こうライブでねこう歌手の人がやるようにプッってこう含んだっていうことを言ってて、でそれそのやってる感じが多分面白かったんだろうね。自分が小学校1年生とか2年生の時にね。で、お酒を口に加えて、それを口に含んで、で、その口に含んだお酒を、その、この波長に向かって、口からブッてぶっかける。で、それで、この波長が酔ったところを、網で捉えるんだけれども、まず自分自身が酔っちゃって、ヨタヨタになっちゃって、みたいな。どんだけお酒弱いんだって今だったら思うけれども、まあまあまあ、若干こう酔っ払っちゃって、こう、あんまり自分自身がヨタヨタでうまく捕まえられないんだ、蝶々、みたいな話をしてて。で、それでうまく捕ま、なんか最終的には見事捕まえることができましたとさ、みたいなエンディングで終わったんだけど、まあその話はね、なんかね、3回ぐらい聞いたんですよね。まあだから覚えてるのかもしれないんだけど、小学校の時の先生の余談で一番覚えてるのはそれかな。この波長を捕まえるっていう。で、そのために口に含んだお酒を蝶々にぶっかけるっていうエピソードが一番覚えてるかな。あとは、小学校はそれだけだな。だからね、担任の先生の余談のエピソードとか全く覚えてないんだよね。なんか怒られたエピソードはなんとなく覚えてんだけど、でもそんな、そもそも余談をしてたっていうイメージがないんだよね。で、中学校に入ってくると、まあいろんな先生がいますから、余談ばっかりやる先生とかもいますからね。割とね、ベテランの先生であればあるほど余談をする傾向は強いなとは確かに思ったね。新卒で入った英語の先生がいたんですけど、なんか3年間ね、2人英語の先生いましたけど、2人とも新卒だったか2年目3年目だったか、結構若めの英語の先生だったんで、プロの経験の豊富な英語の先生の中学校の授業というのを見たことが僕はないんですけれども、ベテランの社会の先生とかは黒板にリアルな絵を描くっていうのがすごく上手い先生でエピソードよりもね、イラストを覚えてるんですよね。おばあちゃんがゲロを吐くっていうなんだっけな、身体検査をやっている時の待ち時間に、その男子が先にやって、その後女子がやるっていう身体検査ね。で、男子が待ち時間にその教室にいるんだけど、その教室でガヤガヤと喋りすぎないように各教室に先生が配置するみたいな感じになってて、でその先生が今女子がいないからっつってどういう文脈か知らないんだけれども、そのおばあちゃんがゲロを吐くっていう、そういうテーマじゃなかったんだけど、だからそのなんか口からなんかダラダラと垂れているシーンみたいなものを、書いていて、まあ男子中学生そういうの好きだから、不愉快にも思わずにむしろ楽しいとか思いながらやってましたけど、なんでそういう絵を、まあまたさ、下手くそじゃないんだよね、うまいんだよね、うまく描くから面白いっていうのは正直あったんですけれども、結構そういう余談じゃない、多分余談の流れから描いてたんだろうけど、とか、あとは中学高時代の先生の余談だと、嫌われた例でいくと、音楽の先生、この人も割と新卒だったのかな。今思えば新卒というか若い先生が結構多かったんだよね、期限付きとかが。音楽の先生がまず新卒だったんだよね。で、 英語の先生も経験が若めだったし、数学の先生も1年でいなくなっちゃったから、中学校3年生の時1年間だけね。だから多分期付きなんだよね、期限付きね。だから経験が全然ないっていうタイプの先生が、僕の身の回りにたくさんいたんですけど、確かに学年集会の時に、まあなんか今年の担任主任はまた今年も僕です、よろしくお願いします、君たちはそれで最終学年でなんか受験生だからみたいなことを中学校3年生の時の学年集会の時にまあやるじゃない、学年集会で。でこのクラスの担任副担任ですみたいな感じで先生方が一言自己紹介していくみたいなシーンがあって、その時に、今年、この3年生の数学を受け持つことになりましたこの先生ですみたいな、何々先生ですみたいな時に、若い先生みんな言ってることが同じだったのね。その若い、私はまだ、20代前半でとっても若いので、皆様の君たちみんなの進路の相談とか、こう身近になって話していきたいなと思いますみたいなことを言ってたのね。で、まあ、その時にこうベテランの先生方は若干苦笑いなんですけど、でそれを若い先生3人が全員見事に同じこと言ったのね。な時に、お前絶対話すこと考えてねえだろみたいな感じが僕の中学校3年生の頃からずっとに、なんとなくこう分かってたんですけど、まずそういう余談じゃないんだけど、先生が喋ることって結局、なんか、僕も22になりましたけど、22になってもずっと覚えてますから、だからそういう意味で教師の発言っていうのは非常にこう重要なんだなと。ね、多分、言っちゃった本人の人たちは多分もう覚えてないと思いますけど、僕ははっきり覚えてます。全員同じこと言いました。はい、とか。あと音楽、その嫌われた例だよね。音楽の先生が嫌われた例でいくと、ミスコン大学だったか、札幌なんで、ミス札幌の、最終選考まで残りましたみたいな自慢をしてから、自慢じゃないと僕は思ってたのに、すげえって思ったし、割と美人だったし、音楽の先生でさ、そういう素敵な先生がいて、で、それから音楽の先生の、その、1回目の授業って、大体こう、自己紹介代わりに、こう先生がピアノをプロのね、プロっぽい感じのピアノの演奏をしたり、ピアノ弾きながら歌を歌ったりして、音楽やってましたっていう感じのアピールをして終わるっていうのが、中学校時代も大学、高校の時もそうだったんで、音楽の先生の第1回の授業は先生が最後、授業の最後に演奏をして終わるみたいな感じだったんだけど、まあ嫌われてたね。僕はむしろひいき目に見てもらえてたけど、合唱コンクールの伴奏とかをやってた時に、夏休み中にその先生に呼び出されて、結局のお前はダメだと、ダメだって、お前は全然ピアノ練習しないだろうって言われて、まあ、坊主のさ、僕真面目だったんだよ、真面目なんだけど、坊主でなんか他の野球部がチャラかったからその影響か知らんけど、お前は信用できないからちょっと音楽室夏休み中来いと言われて、土日丸つぶれで、音楽の先生にねピアノを付き合わされたりとかしてさ、まあ今となってはね感謝してるんだけど、まあっていう感じでさ、そのミスコンに残ったみたいな話をした時に、なんで女子がそこでこう妬ましく思ってしまったのか知らんけど嫌われちゃってたね、その先生ね、ひいきしてるとか自分が可愛いこと知ってるからみたいな、そういうさ、なんでこう教師に向かってそういうことを言えんのかねって、まあ僕は割とこう鼻の下伸ばしてましたけど、そういう若い先生に愛されるタイプのこうなんていうの、塾で先生とかやってみてやっぱり思ったけど、ね、まあこうちゃんと言うこと聞いてくれる子の方が、この子いい子だよねとかって言って、自分の中ではいい子っていう風にインプットできるから、そういう意味では僕は非常にこういい子だったと思いますよ。こう野球部で坊主でちょっとこう見た目坊主でさ、ちょっと怖そうな感じだけど、中学生の中ではこう体育系っぽくてこう反抗しそうだけども、ピアノを弾く素直な、そして、こう女の先生見た時にちょっともじもじしちゃうこの可愛らしさみたいなのを僕は持ってたんで、なんか自分で言ってて恥ずかしいですけど、まあまあまあっていうところでさ、まああまりミスコンに残ってましたとか多分言わない方がいいんだなっていうのは思いましたけど、はい。高校に入ってからの先生の余談としては、 まずね、予断をする先生っていうのはやっぱりベテランなんだなっていうところはね変わんないんだけど、あれかな、若干ねゲームやる先生とかがいて、科学の先生でゲームやるタイプで、あの液体窒素が何度なのかっていう、液体窒素ってめちゃくちゃ冷たいけれども何度だろうねって言った時にマイナス100何度とかでしょあれで、全然まあもちろん冷たいよ、冷たいけれどもその何千とかさ何万とかっていう温度まで下がることっていうのはないんだよっていう話。そのでなんていうの、その時にポケモンが FF で例えたんだよね、氷タイプ、炎タイプの方が氷より強いだろうみたいな。だから太陽の光とかっていうのは、太陽の、炎というかねっていうのは、6000度ぐらいあるけれども、液体窒素ぐらいのところまで行ってもね、頑張っても氷みたいなものは150何度とかその程度までしか行かないんだよみたいな、そういう話をした時に、まあどうでもいい例えだったんだけども、そういうゲーム、なんで教師がゲームに例えてなんか説明するっていうシーンってさ、僕の世代は割と貴重だったの。ここ最近は結構若い先生とかでそういう説明することもあるのかもしれないんだけど、わかんないけどね。まあ、とかさ、あとは英語の先生で海外に行った時の話とか、なんか割とやっぱり実生活に近い話をされた時にすごく言葉にインパクト残ったりとか、あと自分の娘が可愛いねみたいな、そういう話とか結構された時なんかは割とこう先生に人間味を感じるのね。そこは授業にはどうでもいい、一回しか喋ってないことなんだけど印象に残りますよね。その自分の息子可愛いアピールみたいなものはむしろこう自慢には感じずに共感をしますよね。僕が高校2年生の時の数学の先生で、まあ奥さんが妊娠するっつって、割とこう1週間ぐらいかな、授業をその先生休んでたのね。多分たまった、教師はね有給たまりすぎなんだよね。それをまあ夏休みにまとめて取るから海外に行けたりとかするっていうのはあるのかもしれないんだけど、まあまとめて多分有給使ったんだと思うんですけれども、まあそれか何のか分かんないですけど、その産休じゃないけれどもそれっぽいものを多分使ったんだろうね。分かんない、ごめん、その辺のことは全くよく分かんないよね。で有給かなんか使ってさ授業休んで、で他の数学の先生に授業やってもらったりとか、休み取りすぎてまあ、一回だけその合間に授業を来てくれた時があったんですけども、まあね、目が熊熊だらけになっててね、なんか死にそうになってましたけど、毎晩寝れないんだ、みたいなこと言ってましたけど、そんな大変なのって思いましたけどね。まあ、子供生まれてからは、こう、名前何にするみたいな話をしてくれたりとか、いろいろした時に、あと、出産のシーンに立ち会った時にカメラで撮影したんですって、そこは奥さんと二人で話し合って、この、一番最初の子供だからしっかりこのシーンっていうのはカメラに残しておきたいね、みたいな話を夫婦で話して、で、撮ったって言ってたんですけれども、そういう話をした時に、なんかこう、いつも数学っていう堅苦しくて曖昧で日常生活であんま使わなさそうなさ、高2の時だったからベクトルとか教わってた時なんだけど、ベクトルとかそういう空間とかいうのにどうでもいいものを教えてやがってみたいな感じなんだけど、そんな先生も家に帰ったら、これからは、一児のパパになるんだなってところを考えた時に何かこう人間味を感じますよね。だからそういう人間味を感じる余談をねできるような先生っていいよねっていう話でした。いやあんまり意外と覚えてないもんだな。皆さんはどうですか、小中高大学も含めてもいいですけれども、教師の余談何かインパクト、強かったものとか覚えてますか。もう思い出してみてください。お相手はケクノ太郎でした。キョスケお疲れ様でした。